皆さんこんにちは。ふわっと政経ラジオへようこそ。
この番組は学生の頃から政治が趣味だった私東野と、
学生の頃から投資が趣味な私立野による政治や経済の話題をふわっと優しくでもちゃんと掘り下げていく番組です。はい、
今日は
どんなテーマで、
あの日中の関係がどんどんこうエスカレートしてってるので、
確かに
ちょっとその今どういう状況なのかとか、日本が何がこうどうすべきなのかみたいな話を、ちょっと今の起こってることとかを整理しながら話していけたらなと思っております。うん、なるほど。
この前あれですもんね、あの高市さんの発言があって、うん、台湾の件で勃発して
、いろんなこうあのいろんな発言が双方から、まあ、特に中国から出てきて、こんな問題になってたんですけど、なんか最近結構ネットでも騒がれているのが、あの中国 の、はい、あの外交官がポケット手突っ込んで日本の外交官と一緒に出てくるみたいな、
なんかもうヤンキーみたいな、
ヤンキーのあのの
けぞってる
感じ、のけぞってヤンキー でそれで日本の外務省の役人がちょっと聞くために頭下げた瞬間を切り取って、
なんかちょっとペコペコしてるみたいな、
日本人日本がこう、謝罪しに来たみたいな、なんかそういう、
そういう
捉え方されてるみたいな映像。
そうなんだ。
本当に、あの、マナー悪い。
あんまり言うと。
そう。ですけど、あの、ネットで今、めちゃめちゃそれ、ネタにされてるの見たことあります。
あ、そうなんだ。
あの、ヤンキーの、日本のヤンキーの修学旅行写真に、あの、ポケット突っ込んだ外交官入れられてたりとか、
コラ画像みたいな。
コラ画像とか、今生成 AI できるんで、あの動画の中にポケット手入れたあの外交官が、なぜかロケットになって上に打ち上がってとか、もうネタにどんどんネットミーム化されてって。
逆にどうなんだそれは。
そうそうそう。もうね、ネット VS 中国外務省みたいな
構図
にな
って
。
ネットと戦って
るの？戦ってるんですけど、まあ、それ以外にも、今、渡航自粛とか留学自粛、日本に対してとか、
そうですね、行くなみたいな、
そう行くなみたいな、自粛し要請しているとか、あとは水産物の輸入禁止、
ああそうですね、最近再開というか、され出したのにすぐ
止まっちゃって、まあ、どんどんこう圧力が加えられてるっていうのが今状況なので、
なるほど、
まあ、何実際起こってるのみたいな、
はいはい、
あのポケットの会談何だったのとか。
何喋ってたの
、はい、結構これ、まずいから、どんどん悪化していくのとか、そういうところを今日ちょっと話していければなと思っています。
なるほど。
で、そもそもなんですけど、あのポケット突っ込み会談、何だったのかっていう話なんですけど、はい、あのこれは、あの、局長級の会議だったんですね。
お、局長。
あの日本の金井局長っていう、あの偉いさん、
結構偉いですね。
アジアとか中国とか含めてアジアとか太平洋とか、そこ の外交を司ってる、あの局長偉いさんです。と中国の外交の偉いさんと、あの会談をしていたんですけど、これはこう呼びつけられたみたいなことがなんか巷では言われたりするんですけど、それは嘘で、これ定例会議がたまたまこのタイミングになった。
すごいタイミングで。
そうそうそう、たまたまもともと決まってた。
で、
前回は日本に来て会談して、次は中国に行ってっていう、
まあ、順
番のタイミングだったっていうところがあって、まあ、このタイミングになんか行くなっていう意見もあるんですけど、まあ、でもあのコミュニケーションを続けていかないとっていうところで、行って、で中国側もう本当に怒ってたら、本当にもう日本許さんだったら、多分断ってた
と、来るなと
来るなみたいな、
確かに
けどあえてこう来させたみたいなのは、まあ、まだまだそこまでめちゃめちゃコミュニケーションも取らないみたいなところまでは行ってないのかなというところで、
戦争とかじゃない感じですかね、まだ。
で実際こうへこへこ日本側はしてたわけじゃなくて、会談4時間してたらし
い、
めちゃめちゃ長い。
よくそんなできるな。
でその時に、あの日本側が何を言ったかというと、まあ、輸出規制の批判抗議とか、あとは尖閣に、まあ、どんどんこう領海侵入とか、去年とか過去最多で来ていた
りしたん
で、 まあ、そこへの講義を行ったりとか、あと最近その渡航自粛、留学自粛の理由としては日本が治安化してるからみたいな、なんか言ってる
当てつけみたいな、
全然そんな事実ないんですけど、でそれをそんな事実ない、事実無根だっていうのを抗議して、
はいはいはい、
で外務省側として向こうに伝えたのは、うん、まあ、政府間で何かこう、うん、言い合うのはいいけど、うんうん、国民巻き込むのは愚の骨頂だっていう風に、結構強い表現で、
これ強いですね、誠に遺憾である的な、
愚の骨頂だ誠に遺憾であるじゃなくて、うん、それは愚の骨頂だっていう風に、
お前ダサいことやんなと、
そう、あえて言ったのは、まあ、日本側としては強い、
うん、そうなんだ、中国の言い方にしたらだいぶマイルドに感じちゃうけど、
日本が、うん、日本の外務省の役人の
発言
から発言としては結構
愚の骨頂、
愚の骨頂はやばい、うん、強いので、まあ、そこはメッセージとしては伝えたところにはあるかなと、
伝わってるんですか、
まあ、伝わってるかどうかは分かりませんが、まあ、
叩き切ってやるぐらい言わないと
叩き切ってやる言ったら
確かに
逆にダメなんだ、うん、そうか、言ってくれたから、そう言ってくれ、まあ、それをカードに使ってやってるの、日本は冷静にでも強い言葉でっていうのは、まあ、
大人の対応、
大人の対応、じゃあなんでポケット事件になったのかっていうところなんですけど、官房長官がその後の記者の質問で答えてるんですけど、あれ、あの映像日本側と調整してないと、中国側が勝手に出したっていうか、普段だったら、いないエリアに取材を入れてた。
は
い、中国側が勝手にカメラマン入れてたから、通常はシーンとか撮らせないのに、あえて入れてた、はい。言わずに入れてたらしくて、はい、もうこれは完全に撮らせたというか、ポケット手突っ込むの演出をして撮らせた。
突っ込んどくから撮っといてくれよ。
撮っといてくれと。
食い打ちで。
食い打ちで。やってた。もうこれ完全に、よくこう中国の、うん、そう外交官がよくやるというか、演技で、うん、完全に演技振り付けされてるらしくて、
うん、
そういう時は。
ナチュラルに毎回ああじゃない。
ああじゃない。
さすがに。
逆に、そう、らしくて、そういう意味では演出してると。うん、じゃあなんでこれ、誰向けの演出なの？
確かに何の意味があって
。何の意味があるのか、みたいなところなんですけど、うん、はい、これ中国の国内向けっていうのも大きな一つ、うん、
はいはいはい。
日本向けっていうよりかは、うん、よりに、自分の自国内の人民向けにやってるって、
うん、なるほど。
なんかやっぱ中国共産党の、うん、政権の正当性みたいなところが、台湾問題ってもうそこ絡むというか、台湾、中国を今の共産党政権が、はい、手に入れたというか、そこは国内で国民党と共産党が、
もともと
争って、うん、国民党を追い出して、
うんうんうん、
共産党が
勝ったという
か、勝ったと、うん、でその追い出した先に、追い出した逃げた先に台湾があって、今その台湾が、国民党がずっと選挙して、今はもう民主化したけど、うん、
はい、
したっていう歴史的な背景があって、うんうん、なんかその正当性に、台湾問題っていうのは自国内共産党政権の、
はい、
政権の正当性の一番こうコアな部分に当たるから、やっぱり言われたら言い返さないと国内向けにもまずいと、
なるほど、
示しがつかない、示しがつかないっていうところと、あと反日教育ずっともう何十年もやり続けてるので、
はい、い
や、そう、日本に対して、うん、強硬でいかないと、
うんうんうん、
いや教えられてた内容と違うんですけどなりかねないというか、
あ、なるほど、
人民としても
教育と矛盾が
出てきた、矛盾が出てきたらダメだから、はい、もう対日は強硬姿勢にしなきゃいけないみたいなのは、
うん、
国内向けに見せなきゃいけないっていうところはあると、
る、教えてる通りやってるぜ、
うん、やってるぜ と、なんか弱腰になっちゃったら、うん、見えちゃったら、あれおかしくね今の政権ってなっちゃう、
うんうんうん、これじゃんと違うぞって、
これは独裁国にとって、
うん、
本当に選挙がない国っていうので、
そうかないんか、
自分たちの正当性を国民に示し続けなきゃいけないっていうのがあって、民主主義国だったら、はいはい、 あの一定こう自分たちの正当性って、うん、国民が投票したから、
うんうん、
あの国民に支持されてるからって一個こう担保されてるけど、はい、選挙ないから勝手に上にいるわけなんですよ。
確かに。
からすると自分たちの正当性、俺らは正しいんだ、習近平体制は正しいんだっていうのを、うん、こうずっと示し続けなきゃいけない。選挙が時々あったら、選挙結果で俺
間違ってたかどうか
が、俺らのことを認めたから俺が今これやってんだよ、うんうん、じゃなくてもう決められてるから、うん、もうあの習近平さんが言ったことは正しいってなっちゃう、
うんうんうん、
し正しくない行動をしたら、あれ今の政権っておかしくない、って反乱が起こったりとか、
あなるほど、
正当性なくなるっていうのが怖いから、
はい、
もう演技としてこう反日教育をしてるからには、うん、こあとは自分たちのこの正当性をこう保ち続けるには台湾問題で折れたらまずいと、
うーん
っていうので、その台湾問題でああだこうだ言ってくる日本に対して、うん、ポケット手突っ込んで俺らが上だぞみたいな、ヤンキーみたいな仕草は やってそれで国内を人気を保つというか、う
ん、国内説明用に
そう
あの強い姿勢を見せない
見せなきゃいけないっていうところが
なるほど
あって、もうそれを全部もうあの外交官っていうのは、はい、まあ、日本あの中国の外務省って本当に立場低いというか、
うん、えあそうなんだ、
あの共産党が、はい、共産党が高いんです。強い。で、共産党の下部組織になんか政府があってる。共産党の宣伝部のが一番意向があから指示が受けて、はい、いろんな振り付け。今は日本には強行で行かなきゃいけないみたいな。うん、習近平さんがみたいな言ってるからみたいなところで動いてるっていう感じになってるんじゃないかと。
じゃあ、あれ上の指示でやってる。
そう、上の指示で言ってると。で、実際、あの、金井さんが日本に戻ってきて、うんうん、自民党の部会であの今の会談内容とか、うんうん、ブリーフィング説明してる内容とかが、
う
ん、あの出てるんですけど、あの今回の対日姿勢この強硬なところは、うん、もう習近平レベルまでこれ上がってる、
お
上がった案件だっていうのはすごい感じたらしくて、うん、だ向こうの話す口調とかが、うん、なんかすごい上の方からお示しがあったみたいな、うん、もう神から お示しがあったみたいな、なんかそういう表現で、はい、なんか直接には言わないけど、うん、習近平さんから言われてとかは言わないけど、うん、なんかそのちょっと上に確認して言ってますとかっていう言い方以上のなんかすごい、うん、なんか尊敬の
権威性
を持った表現をしていて、あ、これ習近平さんから直接指示受けて強行にやってんだなみたいなのは、あの金井さんは感じたらしい。
じゃあ結構重い問題として考えてると、
っていうのと、はい、だからこそあの振り上げた拳下ろせないっていう状態になってるんじゃないかっていうのは金井さんの分析。
まあ、国内向けの説明も必要だし、
必要だし、で習近平さんから言われたからやらざるを得ないけど、でも本当にやりすぎたらまずい、国際的にも、
はいはいはい、
まずいから、これなんか日本の高市さんの発言もそんな今までと違うっていうことは、うん、今までと一緒の文脈というか、うんうん、そんなに変わってない、政府見解変わってないっていうのも多分分かってるけど、
はいはい、
でも習近平さんに言われたから強く出ないといけない、
うん、
でもどうやって、でも別に日本がそんな悪いってこと悪くないってこともなんとなく分かってるから、どう振り下ろそうみたいな、
そういう、つかなくなってる、
そう状態なんじゃないかみたいなところはちょっと今外務省は思ってる、
感
じてるっていうところで、
でも別にそんなめちゃくちゃやばい状況じゃない、
今はまだ本気の制裁を避けてる状態かなって、
うん、あ、そうなんだ、
渡航禁止とか留学禁止とかにはしてなくて、渡航自粛、うんうん、留学自粛みたいな、
確かに
あの禁止っていうのは過去他国に中国はやってきたこと あって、でも今回日本には自粛みたいなところで抑えてる、う
んうん、なるほど、まだ上の段階がある、
上の段階があるとか、あと今回水産物輸入禁止みたいなカード切ってきたけど、うんうん、中国からしても日本からしてもあの精密機械とか産業とか、
うんうんうん、
まあ、そういったところには向けてなくて、
うん、
水産物って数ヶ月前までもうずっと、
はい、
日本あの東北の 東日本の大震災があってから止めてるから、はいは
い、処理水問題、
そう処理水問題でずっと10年ぐらい止めてるから、うん、まあ、そこ止められても日本としても、まあ、今までやってきたし、なんとかなるよっていう、
新しく止めるよりかはまあダメージ少ない、
そうそう、ダメージ少ないよ、
あっちもやりやすいみたいな、うんうん、
だからまだ現段階ではそんなに実効的な、うん、本当にやばいみたいな制裁までは言ってない、
なるほど、
ポーズとして言ってやっている、
で切りやすいカードをちょっと当ててきたみたいな、
そうそうそう、あでそれで反応を見て日本の国内で、はい、なんか高市卸しとかがそれで始まれば、うん、よっしゃよっしゃみたいな感じで今は、ただ多分そこで日本としては対応変えないから、うんうんうん、じゃあどこまでカードを出してくるのかみたいな、この先っていうのはちょっとまだ見えてないっていう感じですかね。
じゃあまだ焦る段階じゃないけど、うん、まあ要注意みたいな、
要注意、なんかそれで混乱するとかやばいやばいみたいな、はい、ってなると混乱するのが中国が一番こう、うん、いい、あのそんなに強いボール投げてないのに、
そうかそうか、
こんな混乱してくれるんだ、
うんうん、
みたいな、
勝手に
みたいな、
日本が潰れてくれれば、そうそうそう、それでラッキーみたいな、
ラッキー、高い資産の支持率が下がったらラッキー、
なるほど、
もっとじゃあこのまま続けていこうだった、
はいはいはい、
いう感じなのかなと。
うん、
で、まあ、日本の対応みたいなところで言うと、うん、高市さんは、まあ、当たり前ですけど撤回はしませんっていう方針は、
うんうん、
あの別に間違ったことを言ってないし、撤回しちゃったら
確かに
抑止力下がる、台湾
いけるぞってなっちゃう、
そういけるぞってなっちゃうから、あ、まあ、これはもう撤回できないし、する必要もないし、するつもりもないんですけど、うんうん、
はい、
今あのやってることで言うと、あの昨日かな、アメリカが、あの尖閣が、うんうん、日本の日米安保の対象ですってわざわざこう言ってくれた、
ツイートされてまし
たね、そうツイート、
大使か、
大使が言ってくれてて、うんうん、で外務省はこれはあの交渉の成果ですっていうふうに発表してて、
へ
っていうのも、はい、これ完全に日米であの今後の中国に対してのコミュニケーションとかすり合わせた上で出してるんじゃないか、
うん、あそうなの、計画的に、
そう計画的に出してると、
へ
で、まあ、だから日米では言ってこう握れたっていうところがあるので、うんうんうん、まあ、今後あの中国側が対応してきても、うん、日米で何かこうアメリカにはしご発されるとかは、まあ、言ってないんじゃないか、安心できるんじゃないかみたいなところが、う
ん
う
ん、
守ってくれるところとか、あとはまあ台湾のね、総統が、うんうん、あの寿司食べてるホタテ食べてる写真アップしてくれて、
ほう、
あのこれあの昔、うん、あの安倍さんが首相の時に、
はいはい、
あの台湾のパイナップルが中国で輸入禁止されたことがあって、
は
い、制裁で、制裁みたいな圧力で、
はいはい、
時に安倍さんがあの首相の時にパイナップル、うん、台湾産のパイナップル食べてる写真や SNS にアップして、
へ、
あの美味しいですみたいな、
あみんな買おうって、
そうで、それそのあと日本の輸入が、はい、台湾からパイナップルの輸入が8倍になった、
すごっ、
中国から取り、中国からあの禁止されても、代わりに日本を買ってあげるよっていうメッセージを安倍さんは出して、うんうんうん、
ああ、なるほど。
それをあの今返してくれてるというか、
あ、寿司ね。
ホタテがあの中国に輸入禁止になるから、ホタテが一番こう、
はいはい、あ、そうなんだ。中国で
食べられる輸出が多い。
しない。
そこをホタテ食べて美味しいっていうのは、中国の代わりに台湾買うから大丈夫、安心してっていうメッセージになってくれてるし、あとは最近あの今日台湾で、
うん、
あの訪日観光キャンペーンみたいなのを自主的に政府とかが、
はいはい、
あの議員レベルでやってくれてて、
うんうん
う
ん、
もう中国人が行かなくても台湾人行くから安心してっていう連帯の意思を台湾は
人数の規模違うけど、
でも台湾の観光客の人数、はい、中国に次いでもう匹敵するぐらいの数、
そんなに多いんだ、
台湾の日本への訪日旅行数は、はい、人口は少ないけど、
はい、
ほぼ変わらないぐらいのレベルで日本に来てる、
そんなに、違うと、
から
台湾の方が優しいイメージ、いいですね、来てくれると嬉しいというか、
そう台湾人の方が、
ね、
あの来てくれ、台湾の旅行者と中国の旅行者、中国旅行来ても中国人コミュニティでしかお金使わないって言われたりとか、
うん、
中国の旅行とか、うんうん、中国人が経営してるところでしかご飯を食べないとか、
あるんだ、
そこで囲われてるから、はいはい、日本の GDP にそんなに寄与されてないみたいなことを言われている、まあ、そういう意味では台湾の方に来てもらう方が
確かに人も多いし、
いいし、まあ、ヨーロッパからも、うん、あのヨーロッパの議員たちからも日本への連帯みたいな、
うん、すごい
メッセージをいろいろ出してもらってたりとかみたいな形で、まあ、国際連携は、うん、あの進めて、うん行って、まあ、中国を孤立化させていくみたいなのは
今、はいはい、今までにないチーム感というか
やってそうやって
そんなことってなかったっすよね。
うん、まあ、台湾は結構やってくれるイメージですね。
まあそれはそうか、守ってあげるっていう
し、そうやっぱ台湾はやられてきたから中国、
ああなるほど、
しそのヨーロッパもやられてる国とかがあって中国がいろいろ制裁からとか、そう、まあ、そういう意味ではあの中国に対して連帯、うん、日本の側に立ってくれる、うんうん、明らかに日本が悪くないんで今回悪くないんでそうっていうところがありつつ、
はい、
まあでも日本外交の課題みたいなのを言われてて、うん
はい、
北京政府、まあ共産党政府とのパイプが弱いっていうところは、
はい、
あの言われてますと、今回特に高市政権になって公明党が離脱した、
はいはいはい、
公明党は良くも悪くも中国共産党とのパイプは強い、
うん、なるほど、
だからあの日中の関係、うん、樹立した裏にあの創価学会とか公明党があの動いてくれたっていうのが、
うん、わそうなんだ、
あの中国側からもあの評価されてて、最初に井戸掘ってくれた、日中の関係の井戸を掘ってくれたのは公明党創価学会だとか、あとはその日中共同声明の田中角栄、
はいはいはい、
の田中派とか、うん、田中派今でいうと二階派につながってる、
そこ二階さんも
ですけど、
はい、
あのそこのパイプみたいなそういう井戸を誰が掘ってくれたのかみたいなのを結構重視していて、でもその中で今まで機能していたそういうパイプみたいなところが今はめちゃめちゃ細ってる、
う
ん、二階さんが過去だと安倍さんの時は二階さんが動いてくれた、
はいはい、
裏で動いてくれたから安倍さんがこう強い、うん、強めに言っても裏で交渉二階さんがなだめてくれた
り抑えて
くれたりとか安倍さんの真意を伝えてくれたりとかみたいな形でやっていたり、あとはあの昔の大物親中議員を、まあ、野中博文とか小賀誠みたいな親中議員で有名な大物がいるんですけど、もう亡くなったりとか引退されてるんですけど、そういう議員をこう密使として
密使
として派遣して秘密の派遣して、うん、あの政権の意図、意思とかをこう伝えていく。
まあそうか、表でバチバチやってて冷静じゃないから、
そう
裏で落ち着いて、
表だと、
うん、
あの
メンツとかもある
し、それぞれの国民向けの発言とかもあるわけだから、やっぱりこう弱腰見られたらお互いの政権としてまずい。
確かに。
そこで隠れて裏でやってくれるみたいな、この2枚、表裏使い分けるかみたいなとこを、
政治だな、
そう、特にメンツ大事にして中国は重要というか、
そうなんだ、
普通にアメリカ政府とそこまでやらなくても、
表で
やってたらいいけど、特に対抗、いろんなこう、対抗するいろいろ問題が発生しがちな国とは、うん、そこの裏側、大事だと。
なるほど。
いうところで、高市さんに今後それができるかみたいなとこは、多分中国側が見てるポイントっていう。言われてて、高橋さんはどっちかというとストレート勝負タイプというか、
確かにまあそれが良さでもありますもんね。
それができつつ裏で実は根回ししてるみたいなことが、その関係を作っていかないといけないっていうのがあるかなと。
今ってなんかそれはそれで裏で叩かれたりするじゃないですか。
そう、叩かれて、だから自民党の議員でそれをやりたいですが、少ない、
ね、いやそうだよな、
牽引されるんですよね、議員からしても
。重要だけど、
そう、親中派みたいな。
親
中派って言われて、選挙で、そう、選挙で落ちる可能性もあるし、で、あと、その親中派がこう嫌われるという理由としては、はい、その政権の意を組まずに勝手に親中的な動きされるとか、もう、ある。
例えば、
なんか、例えば、うん、その時、 あ、そう、ソーラーパネルとか利権でいろいろ問題になったりとか、はいはい、いろいろ裏金もらって賄賂もらってみたいな、
通しちゃうみたいな、
通しちゃうとか、あ、そういう、その、
確かにそれは良くない
ですね。良くない、そう、そういうのに、あの、親中的な動きとか、うん、そういうことを勝手にされて、
うん、
で国益損するみたいな、毀損するみたいなことが、うん、まあ懸念としてはあるけど、
うんうん、
まあ、これ複数そのパイプ、裏のパイプを複数分散させとけば、
うん、
一つなんかそういう勝手な動きだったらもうそっち切って、
うん、あ、なんか他の
人でみたいな、他の人でとかっていう形で、
うん、
あの、別ライン動かすみたいな形で、
いや、
まあ、今後こう、ここを複数持っておくっていうのが多分めっちゃ重要に、はい、なってくるんじゃないかなと。
な、
それができれば、もうちょっとこう、表面上はすごい、いや、言い合ってはいるけど、うん、裏ではなんか実務、裏では交渉して、
うん、
まあ、なあ
な
あで、まあ、一回も棚上げしようみたいな話とかに、
はいはい、
もう、コミュニケーション取り続けても、議論し続けても、多分平行線なんで、
うん、
台湾問題とか、
う
ん、
そ
じゃあもう一旦もう棚上げして、経済関係別でもう強くしましょうとか、なんかそういう話で、持っていけるかみたいなのが今の高橋政権の課題かなと思ってます。
むずいな。
めっちゃむずいですね。そこをやりたいって人いないし。
絶対嫌だ
ろ。嫌だって。
落ちるもん。
そう。選挙強くないと無理。だから世襲議員とかじゃないとできないとか、あり得るなみたいな。
あとはよっぽど清廉潔白というか、
そうね。
マジで注意しながらできるじゃないと。
そう。そう、
自分の利益に走っちゃったらもうおしまいだな。
そう。そこら辺がめちゃめちゃ。だからもう今回も総務大臣の林芳正さん、動いてくださいと。
おお。
パイプ持ってんでしょ
と。ちょっと親中と言われていた。
言われ
て
たけど、
はい、
高橋さんの意を組んで交渉してくださいと、パイプ持ってんだから。
困った時のね。
そう。
何でも屋さんみたいな。
そうそうそう。密使として言ってくださいと。ここですよと、あなたの使い道はというところをちょっと、
できたらすごいけど、
すごい、もう吉松さんの評価はわからないですね。
うまく収める、
うん、まあ、とまとめるとですね、うん、まあ、あの、完全にポケット手突っ込みはプロパガンダ、国内向けのプロパガンダですね、中国からすると、
はいはい、
まあ、なんであんまり、あんな、あれは、あの、もう冷めた目でネットで、ネットでもてあそんどきゃいいんで、
あれ国内はどう捉えるんですかね。でも
よくやった
ってなるんだ。
よくやったってなるんです。もう反日教育すごいから。
すげえな。
もうなんで、もうそこはもう強気演出で来るのは、
うん、
もう冷めた目で、またやってるよと。
なるほど。
見といて、とはいえ、あの、折れるんじゃなくて、日本が折れるんじゃなくて、うん、もう正しいことを。
冷静に。
冷静に。
淡々と伝えていくと。
淡々と。で、国際連携しながら、他の国巻き込んで。
ホタテ食べてもらって。
食べてもらって。台湾の人に観光に来てもらって、
うん、
そういう形で対応していけばいいんじゃないかっていうのと、うん、あとはまあ中長期的には裏で、裏のパイプをどうやって作るか。
なるほどな、やっぱ重要なんですね、そこ。
ちょっとそこはまあ、あの、親中派だと勝手にこうレッテル貼りするんじゃなくて、
うんうん、
ちょっとうまくその親中って言われてる人をうまく使ってやってもらうみたいなところがまあ、
なるほど、
まあ、あの、見てる人も、世論も、ちょっとそこは後押ししてあげるみたいなのが重要なんじゃないかなと思って。
うん、まあ、一長言ったんじゃないですけど、親中も時には、
使えて、
うん、ないと困るっていうことですね。
そうですね。もう二階さんだけにこうずっと頼ってきたんで、二階さんも引退されたんで、
はい、
まあ、新しいタイプを作って、複数作って、二階さん一人だから、ちょっと二階さんに、なんか親中的な動きを、
ああ、いつもお願い
しちゃってる。いつもお願いしってるとか、二階さんしかいないってなると、それ不均衡だから、
確かに
3本とか4本とか作っとけば、今日は今回はこっち。でも今回こいつの動きちょっとまずいから、変なことしてるから、こっちのパイプ動かそうとか。
なるほど。
みたいなことをちょっとや
って、理想形ですね。
理想でやってって、で、高橋さんはもうストレートに、表現バチンとして、裏で。
裏大変だな。
裏を、頑張ってもらって。まあ、うちの高市はああ言ってるんですけど、本当はこうしたいですよ。
みたいな、
うまくやってもらえたらなと思って。
確かに。いや、これまだ引き続き注目ですか、
注目していけばと思うので、うんうん、またちょっと動きがあれば取り上げていきたいなと思っております。
はい、お願いします。
はい、では、ありがとうございます。
ありがとうございます。